始めてから、それで、まあ、日本で教会生活をまた日本で新たにしてから、一度教会がなかったんですね。で、教会はたくさんあるんだけど、日本語で礼拝をしているから全然言葉は分からない。だからちょっと行けない、行くに行けない。その当時ですね、韓国語で礼拝ができるところというのは東京に1箇所だけありまして、で、その行くのにもう道が分からない。それで行って、ちょっと生徒の交わり、お茶をちょっと飲んでから、それで礼拝終わってから帰ってくると、もう日が暮れるんです、それで、まあ、この横浜に教会をそのうち開拓するようになったんだけど、その開拓をした時に、その開拓した教会にある夫婦が来ました。で、その夫婦という方は、ですね、もともと旦那さんは川崎にですね、社会運動をしている教会があって、だから、もう、だから、なんか、結構青年運動とか、そういうことを活発にしている教会があって、そこの青年会の出身の方で、その人がまだ結婚をなさってから、横浜が住まいだから、まあ、横浜でまだ教会生活をするようになったんだけど、そこはまだですね、こう会社関係でこっちに来ている人たちが集う教会として、その当時外国に来ることが誰でもできるということではなくて、外国の取材人として来ている人っていうのは結構レベルが高いということで、そういう人たちが集う教会だから、一般人があんまりこう集いにくい。あ、で、名刺交換をしたら、はい、私はどこどこの商社のとか、私では領事館だとか大使館だとか、そういう名刺がこう交換されるところだから、一般のこう何もない人たちが本当に集いにくい、そういう教会だったんですけれど、そこにちょっと行ってた人たちが何かで試みにあったんでしょうね。それで私が開拓したその教会に来ました。教会に来て、それでその人が、その当時子供がいたんですけど、子供が立て続け3人か4人かちょっと忘れたんだけど、女の子ばっかり生まれちゃって、それで男の子は欲しいんだけど、女の子ばっかり生まれちゃったんで、もう放棄した。で、もう産んでも産んでも女だからもう終わりっていうことだったんですけれど、その人が来た時に見たらね、文字としての信仰はすごくエリートだけど、心の信仰も古事記っていうのがほっと見てて分かって、それでその人たちとちょっと縁がありまして、私がこう付き合いをするようになったんですけど、本当にね、あんまり好きじゃないその人のために断食をさせられる。その人、私とも本当合わない性格なんですよ。なのに、その合わない性格で口あまり聞きたくないその人のために私が断食させられてる。で、その時にその人には言えないわけなんですよ。あんたのために私断食させられてるって、そんで、まあ、お祈りをこうあれこれってさせられてて、お祈りをしているんですけれど、ある時私が聞いたんですよ。お子様はって言ったら、もう男の子欲しいけど、それで産んだんだけど、もうどの子の子は生まれないから、もう諦めた、だから女立て続け読んでもう OK って言ったのかな。そういうふうに言ったから、私ね、この人なんかこの子供をきっかけにして信仰が変わるんじゃないかな気がした。それで私言ったんですよ、イエス様に祈ってから、それでもう一回トライすればって言って、それで、まあ、それを何度か言ってるうちに、あ、子供はやっぱ男の子が欲しいということだったんだけど、そう言いつつもこの人は何をしてたかって言ったら、あるすごく有名な先生の方に、産み分けを指導する先生のところに通ってて、男の子を産めるというね、産み分けの指導を受けていた。ですごい不思議なことが起きたんですよ。夢の中でですね、彼女がね、男の子が与えられたという神の声を私が聞く。私の夢の中で彼女には男の子を与えたよっていう声を、彼女が想定してるのに私が夢見てる。そんでそれを私伝えてあげなきゃいけないんだけど、なんかね、夢見てる時はすごく生き生きとして伝えそうなんだけど、夢から覚めたらね、これ言ってから女の子生まれたらどうしようって、そういう心配があるからそれ言えない。で、ある水曜日ですよ、今日は絶対言っちゃ、言ってあげなきゃいけないっ ていうことなんだけど、その言ってあげるために水曜日の礼拝に行きました。で、水曜日の礼拝をしました。その人も水曜日の礼拝をしました。その人の顔をパッと見た瞬間ね、口ここまで出てたのがスッと引っ込んじゃった。そんで、あ、やっぱり言えないって、その人帰りました。で、その人はね、帰った途端、運転して帰った途端、私の心の中がもう後悔で災難だ、あーって、もう。で、それで私がその時にこう、はい、じゃあね、元気でねっつって見送った後にもう、わーってなってて、それでその場でこう祈ってるわけなんですよ。何を祈ったかっつったら、主よ、私が夢で見たこと、それが本当のことであるならば、今彼女は確かに運転して帰りました。戻ってくるようにしてください。そしてね、お祈りしてたらね、終わってイエスの御名によって祈りますってパッと目を上げた瞬間に彼女が入ってくるんです。そんで私が、あ、これを言わなきゃ言わなきゃと思って、ねえねえねえねえ、今度男だよって言ったのね。そしたらね、すごく、ん？ん？自分はお見分けのそれを指導を受けているので誰にも言っていないね。それで私が今度男だよって言ったから、ん？ん？っていう感じで、でもね、聞き流してる。で、そういう聞き流しているその彼女のために私は3日間の断食をしました。それで私、3日間の礼拝をしましょうって言って、それで礼拝を持ったわけなんですよ。で、海明けのそれをやっているのをみんなに内緒にしてるのね、この人。内緒にしているのに子供ができた。すごいでしょ。そういう海明け、それに頼ったでしょ。そしたらどうなったかって、生まれるその日まで子供が絶対にチンチンが見えない。見ても見ても見ても。だからまだ女の子と思って、へぇーってなってる。でも自分が産み明けっていうその指導を受けたっていうことを言えない。言えないままそうなったんだけど、子供を産む日になりました。それでその子供を産んだ病院の方に、行ったわけなんですよ。で、女の子だと思って子供を産んだ。産んでみたら男の子だ、ね。それで、それがね、もしね、子供がお腹の中で男の子っていうことが分かったら、それ一番最近に発見するのは先生でしょ。で、馬鹿先生にありがとうって言わなきゃいけない。そうじゃない。主はそういう栄光が滅ぼされないように、主があげるっつってあげる。栄光が滅ぼされないように何をしたかっつったら、先生が顕微鏡で見ても何しても絶対見えない。そんで、いつもね、あー、この患者さん見るたび、あー、悪い悪い、申し訳ないって。ね。で、そういう中で子供がパッとね、女の子だと思ったのに、チンチンつけて、ね。生まれてきたから男の子でしょ。それで何をしたら、あー、イエス様感謝します。ハレルヤー。っていうことになっちゃって、どなたかって言った、すごいもう、よくない、私とはもう本当に私あの人は合わないと思ってるような人なのに、その人牧師になりました。そうだよ、牧師になったよ。そうそう。そんでその男の子、ある集会にいたらね、ちっちゃい男の子がね、背広着てるのがちっちゃいのがいるの。ふっと見たらその人のそばにいるの。えっつったら、あの時のあの子で、この子は主に捧げるということで、主に会って育ててますよということを言われた。だからその彼女は今牧会をしてるんですけど、その彼女いまだに私のことが大の苦手あることで私がね、私は生徒、彼女は牧師でありながら、あることで私がちょっと電話をして話をした時に、なんかすごい相手がびっくりしちゃって、いやーごめんなさいっていう、そんなことありませんっていう、そういうこと。だから私は何が言いたいかしたら、主が与えてくださること、それと主をこっちを与えてくださったなのに、自分自前の力でこっちもまだ並行してやるということをやると、本当にこの実る時まで不安が尽きないんですよ。だから 主が与えてくださるっていうね、その確約を得た時っていうのは、自前のことはもう全部下ろさなきゃいけない。本当にね、何、と十ヶ月と月、なんと月となんだっけ、まあ、と月とか、そう、と月とかをね、もう生きた心地しないで、まだ女の子、まだ女の子。っていう思いをツーッとしながら産んでみたら男の子だったということなんですね。だからなんか主からね、与えられた時っていうのは自分のね、小賢しいね、その工作はしちゃいけないということなんです。祈りを応えられるということは、私たちは証人になったということなんですね。あまり私たちはイエス様の仕事をできません。でも自分の弱いところをイエス様に預かってね、いただいて、それでそれが豊かになること、それによってこう証ができるようになると、私たちは主の働き人、証をすることによって主の働き人になるわけなんです。だからどうするかって、働き人になるためにまずイエス様を愛しましょう。そしてイエス様に愛された自分を自覚しましょう。そしてイエス・キリストがどのようにこの地上を歩んで働いたか、それをイエス・キリストの御言葉を通してその痕跡を見つけましょう。そしてイエス・キリストがしたことをサルマネではなくイエスマネをして、私たちはしなければならないということなんです。411番です。サルマネダメだよ、サルマワシは疲れるよ、サルマワシは疲れる。